この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
済生会宇都宮病院呼吸器外科の田島です。よろしくお願いします。
今週は気胸についてのお話です。気胸とはどんな病気なんでしょうか。
気胸というのは、基本的には肺に穴が開いてしまって肺が潰れてしまったものと考えるのが一番簡単だと思いますが、定義としては肋骨に囲まれた胸の中の空間、本来は肺で充満してるんですけども、その肺の代わりに空気が入ってしまってる、本来そこには空気は存在しないんですけど空気が入ってしまってる状態を気胸と言います。
どんな方がかかりやすいんでしょうか。
気胸は自然気胸というのがあって、多分その話になると思うんですけども、大きく分けるとその20代ぐらいにピークがある自然気胸、それから4、50代にピークがある続発性気胸って言って、タバコをいっぱい吸ってる人で肺気腫 COPD っていう、肺が老化現象みたいな形で肺が風船みたいになってきてしまう、そういった人に起きる、その二層性になってるんですけども、それとはまた別に外傷性気胸って言って、例えば交通事故で肋骨を折ってしまった、そうするとその肋骨が肺に刺さったりして肺が潰れてしまったり、そういう気胸っていうのもあるので、気胸にはそういった形の種類があります。ですので簡単に気胸はどんな方がなりやすいんですかって聞かれた場合は、多分自然気胸のことを指してるんだと思います。で、自然気胸に関しては20代前後の若い痩せ型の男性がなりやすいです。
確かに周りでも何人かいました。皆さん若い時に、なられて、確かに痩せ型でしたね。
はい、ひょろひょろっとして脂肪が全然ついてなくて体脂肪率が本当に一桁っていう方が多いんじゃないかと思います。
でも自然気胸というわけですから、誰にでもなる可能性があるということですか。
そうですね、突然寝て起きたら胸が痛かったとか苦しくなってた、特に自分で何かをしたわけでもなく突然肺に穴が開いてしまうっていうのが、自然気胸なので、突然起きるので本当に確かに怖いと思います。
痛みも伴うんでしょうか。また呼吸はどのようになるんですか。
はい、症状としては呼吸が苦しくなったり胸の痛みがあったり肩の痛みがあったり、中には肺が潰れちゃってると胸がなんかポコポコ音がしますっていう人もいますし、様々な症状はあるんですけど、ひどくなればひどくなるほど、呼吸はやっぱり苦しくなって冷や汗をかいて動けなくなるっていう状態になることもあります。
もう聞いてるだけで怖いですよね。肺が潰れてしまうってことですか。
はい、今緊張してる僕のような状態です、
いや先生も慣れてらっしゃるので問題ないというふうに思いますけれども、痛みを伴ってということになりますけれども、全然原因も分からずになるんですか。
原因は痩せてる方、胸の中の肺っていうのは必ず呼吸をしていると胸の中で、大きく膨らんだり縮んだりします。その時に肋骨の裏と肺がこう擦れ合わせるんですね、でその穴が開きやすい場所っていうのは、その擦れて肺に変化が生じてそこに風船みたいなものができたりして、そこが破れやすくなるんです。その肺の薄い場所が出来上がるんですね、そういう擦れていくと、チューインガムの膨らました時の風船みたいな形とか、もしくはお餅を焼いた時にプクーって膨れ上がりますよね。ああいう感じにこう肺の表面が膨らんで薄くなったところに穴が開きます。
ということは、その、痩せ型の方、誰にでも起こりうる可能性があるわけですね。
そうですね。でどうして痩せ型の人に多いかっていうと、それは多分肋骨の裏に、太ってる人だと脂肪で裏打ちされたりするんで、脂肪で裏打ちされると そこがソフトになるので肺との接触摩擦が緩くなると思うんですね。そういうところは風船ができにくかったり、逆に万が一穴が開いた時そういったものでカバーしてくれてたりするんじゃないかと思うんです。まあ、これは本当に仮説でしかないんですけど、若い痩せ型の男性なんですけど肋骨の裏が脂肪で裏打ちしてない場合は直接肋骨の表面に膜1枚ありますけども硬い部分と擦れてそういったブラと呼ばれる肺の弱い部分が出来上がるんじゃないかと思います。
まあ、起こりやすい日とか先生が診断されていて何か気づかれることはありますか？
そうですね、気胸の患者さんって流行り病のように患者さんとして来られる方が何人も来るときとぱったり全然来ないときとあるんですね。で、来るときの特徴としてはやっぱり天候、低気圧が近づいてるとかそういった時期じゃないかなと思います。
低気圧はこう腰が痛くなったり頭が痛くなったりしますけれども気胸にも影響があるんですね。
そうですね、エビデンスでは論文とかでははっきり証明はされてないんですけども多分一般的に診療されている先生方は、そういう特徴を感じてるんじゃないかと思います。
ご職業によってはちょっと心配だったりしますよね。
はい、そうですね。例えば、飛行機を操縦するパイロット、自分がいろんな試験を受けてパイロットになりました、さあ飛行機を操縦しようって言った時に健康診断で肺の表面に風船みたいなものが CT とかレントゲンで見つかった場合、あなたは気胸になる危険性があるから操縦してはダメですっていうふうに言われてしまうケースもあるそうです。その場合は手術をしてその破れやすい場所を切除してからじゃないとパイロットとして操縦ができないという患者さんも一人僕が経験したことがあります。
もしこれもしかしたら気胸かもしれないと思ったら先生どうしたらいいんでしょうか？
まず医療機関受診していただいて、レントゲンを取ってもらうと基本的に肺が縮んでいることが見えると思います。よっぽど軽度軽く縮んでいる場合はレントゲンでは分からないことがあるので CT とかを取ったりすることがあります。先生が胸に聴診器を当てると気胸の場合は呼吸音が減弱してたりする特徴があるので、基本的に医療機関に行って見てもらえば、それは診断されると思います。
はい、治療はどのように行うんでしょうか？
基本的に良性疾患、そのがんとかいう悪性疾患ではないのでまずは自然に治ることを基本とします。で、肺の潰れ方が極端に大きいときはやっぱり空気を胸の中から抜かないといけないので針を刺して空気を抜く場合とちょっと太めの管を胸の中に刺して持続的に空気を抜いていく場合というのがあります。こういったことをしてそれでも空気漏れ、その穴が閉じないような場合はやはり手術が必要となったりすることがあります。
入院を伴う形になりますよね？
そうですね、その空気を抜くだけですと外来でもできますけども、その太い管を入れなくてはいけない場合は入院をしないといけなくなります。
はい、一度治ってまた繰り返すなんてことはありますか？
はい、その穴が開きやすい部分の処置をしてない場合は、基本的には 50-50 50% の人が再発する危険性があると思います。
ちょっと心配ですよね。
そうですね、特に若い男の子ですから、で痛みに弱いのでかわいそうだなというふうに思います。
そうですね、先生予防ってできるんでしょうか？
予防は規則正しい生活をすることが大事だと思います。一度気胸になった方は、分かると思うんですけど、なる直前多分不規則な生活をしてたっていうことが多いと思います。もしくはちょっと風邪をひいたりして体調を崩しているような時に起きやすいというふうに考えます。
頑張らなきゃいけない時もあったりはしますけれども、一度気胸になっている方は、そういうところを気をつけなきゃいけませんよね。
はい、そうですね。
2週にわたりまして済生会宇都宮病院呼吸器科主任診療科長田島敦先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は 先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。